大輔が天才を生む第740回をお届けいたします。今回のテーマは参考書をやるその中身が問題であるです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よくね、例えば合格体験記とかにね、こういう参考書をやって役に立ちましたとかって書いてあるじゃないですか。まあ、それはみんな有名な参考書が並んでるわけですよ。ですけどね、一番大事なことは何かって、これはもう常々昔から疑問だったんですが、で、それを知りたかったわけですけど、つまり何々をやりましたと、例えば英文解釈教室をやりましたとかって書いてあるでしょ。書いた、そのやるっていうのが、じゃ具体的にはどういうことなのかっていうことなんですよ。その中身がわからないですけど、やるっていうことは具体的にどういうことなのかっていうこと。例えばね、私が例えば英文解釈教室があったとするとですよ、あの有名な本ですよ。で、どうやってやるかってあれ全部覚えちゃいますよね。多分ですね、一文何百回も音読して、映して全部覚えてしまうと思います。もちろんあの理屈はまあともかくとして、覚えなきゃしょうがないんで、多分あの一冊を全部、今、もしね、受験生だったら、あれを全部覚えちゃうと思いますね。そういうやり方をしますね。でも、結局、勝った人って多分そんな勉強をしているんですよ。だけど、そういうことってあんまり書いてないでしょ。つまり、やるっていうことの中身を書いてないじゃないですか。だから、例えばこの本を7回やりましたとかって書いてあるけど、やっぱりそのやるの中身はわかんないんだよね。それぞれその多分第1回目と第7回目ってやり方違うはずなんだけど、そんな細かく書いてないでしょ。ここのだからやるっていう中身が実は大事なわけですよ。だから、そのやるっていう中身を実はそのきちんと教わるっていうのがある種指導者につく意味でもあるんですよね。だから通り一遍ね、例えば英文解釈教室をね、読んだって力なんかつけはしないんですよ。いや、もちろんね、丁寧に読めばそれなりに力はつくかもしれないけど、もっと使い方はあるわけですよね。で、それはもう元々もうその全部その本ってそういうもんですよ。例えばチャート式の、例えば赤チャートなんて有名な本ですごくいい本で、あれも、まあ、やるって言ったって大体どういうふうにやるのかって話になるでしょ。そこが、だからやっぱり、わかんないですよね。ただ闇雲に解けばいいのかっていうと、まあでも実はそれって実は正解なんですよ。闇雲に解いていけば、あるいはなんていうんですかね、やり方わかってくるので、それはそれですごくいい、結果的には能率のいい方法なんだけれども、どういうふうにやろうかなんて考えてる前にね。でもそうは言っても、やはりやるっていう意味は、すごく幅が広いってことは、皆さんお分かりになると思うんですよ。だからそのやるってことをね、教わりに来るってことですね、言ってみればね。で、このやるって中身はなかなかでもそうは言っても弱く言い難いもので、いろいろ微妙なことがあるので、この書きづらいし、表現しづらいし、またその人によって違うし、ってことですよね。例えばね、まあ真面目に取り組んだとしますよね。で、英文解釈教室は最初に所属したのと、例えば3回目ぐらいと、やっぱり全然その人が変わってるわけですよ。あるいは3回目と7回目だったら、やっぱり変わってますよね。あるいは英文解釈教室も完璧に全部頭に覚えてる、英文をね、英文とそれから訳の仕方を全部覚えてるっていう、そういう人と、そういう状態になった時に、この最初に読んだ時とはまるで違うでしょ。つまり、やる内容も変わってくるわけですよ。だから、どんどん進化していくのね。やる内容もどんどん進化していくんですよ。チャート式なんかも、だって数学ですごくいい参考書だと思いますが、あれをね、例えばもう黙ってね、7回やったらば、自然にやっぱり身についてきて、そうやるっていう内容が分かってくるって、またそれもまた真実なんですよね。ただそれもきついっていう人はあれ、指導者についたらいいし、指導者ってそこを教えるのが、要は違いなんですね。だから、ぜひ分かんない人っていうのはね、だから、そもそも何やったらいいか分かんないっていう人いるでしょ。で、有名な参考書全部揃えてみたけれど、これただ積んであるだけって人も結構多いんじゃないかと思うんですよね。で、それで私はもったいないとは全然思わないんだけれど、でもまあ、積んであるだけでは確かに点数は上がらないですよね。で、点数上がるためにどうするかっていうと、やり方を、やらなくちゃいけないですね。で、やり方をやるってどういうことかって言ったら、参考書を書いた人っていうのはそれなりの意図があるんですよ。こういうふうに使ってほしいなっていう。それをだから実はヒントとしてはあって、序文とかね、あるいはその終わりの部分とかにいろいろ書いてあったりもするし、いろいろその、なんていうかな、どちらかというと無駄話的に書いてある部分も、冗長の部分があるんですね。そういうとこから逆に、その正しいその使い方っていうのも、あるいはその、こういうことを使うことを想定して、この本は書かれたっていうのも、推測は十分可能なんですね。ですので、そういうことも敏感になりつつ、読んでいくっていうことなんですね。あるいはやっていくっていうことです。まあ、ただですね、やはり、積んであるだけじゃ確かにどうにもならないので、そこをどうするかっていうと、もしうまくいかなかったら、ぜひですね、先生につくこと。それから、やはりチェックしてもらえるでしょ。正しく分かってるとか、それからせっかくやったんだけど、正しく分かってるかなとか、身についてるかなとかね、そういうことをきちんとチェックしてもらえるでしょ、先生って。だから、そういう意味ではすごく大事なことですよね。そういうチェックしてもらうのね。ぜひですね、この参考書をやるっていうこの中身が問題なので、ぜひ、 ここをですね、なんていうかな、そこをなんていうか、思考停止しないで、ただやればいいっていうこととか、そういうことではなくて、もうちょっとこのやるっていう、少なくともこの聞いてらっしゃるあなたにとって、やるってどういうことなのか、具体的にどういうことなのかってことを考えるってこと自体だけでも進歩すると思うし、大事なことだと思うんですね。世の中に出ているのは確かに大変いい参考書が多くて、特に市販されているものっていうのは、やはりマーケットのその淘汰を、くぐり抜けていますから、やはり優れたものが多いんですね。ちょっと付け替えますね。割とやたらなんか塾とかね、予備校とかのね、なんか秘伝書があるみたいに思う人もいるんだけど、全然そんなことはなくて、実は市販の参考書っていうのは、マーケットが大きいので、それだけ開発の費用もかけてるし、それからマーケットで淘汰されるでしょ？いろんなこと、人がいろんなことを言ったりして、で、また そもそもいろんなとにかく資本のかけ方が違うので、やはりレベルがすごく高いんですよね。で、そういう意味では、なんていうかな、この市販の参考書を使うっていうのは、実はすごく賢いことなんですね、実は。でどっかに秘伝書があるわけでは実はなくて、実はその市販で誰でも手が入るような参考書っていうのが、実は一番このレベルが高くて、一番洗練されていて、一番素晴らしい良い教材であることが実は多いんです。これは知ってていいことですよね。だから市販の参考書っていうのを、あるいは問題集っていうのを積極的に使うべきなんですね。当然うちの塾もそうです。これはマーケットの大きなマーケットのその厳しいですね、競争に耐えているあるものっていうのはやはり価値が高いんですね。まあ、もちろんそれぐらいの限界もあるんだけど、でもそれはその限界部分っていうのは、何のために指導者がいるかって、やっぱそこをまたちゃんと補ってあげればいいだけであってですね。ただその参考書が価値がないとかってことではなくて、むしろすごく価値があるんですね。逆にその価値っていうのを従前に生かすためにも、やっぱり指導者がいるってこともあるんですね。とにかくですね、このやるっていう中身ですね、別に参考書やろうと決めたら、その中身っていうものを、真剣に考えるってこと、あるいは追求するってこともまた大事なんだよってことを、お伝えしたいなと思いました。ありがとうございました。
第740回の今回は、参考書をやる、その中身が問題であるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。